お化け師匠に、まあ、何しろ行ってみようじゃねえか。半七は先に立って横丁へ入ると、源次もなんだか落ち着かないような顔をして後からついてきた。亀女のうちの前にはだんだんに人立ちが多くなっていた。ちょうど若い師匠の一周忌ですからね。と、こんなことになるだろうと思っていましたよ。恐ろしいもんですね。どの人も恐怖に満ちたような目を輝かして、ひそひそとささやき合っていた。その中をかき分けて、半七は源次と裏口から師匠の家へ入ると、雨戸もまだすっかり開け放してないので、家の中は薄暗かった。蚊帳もそのままにつってあって、次の間の4畳半には家主と下女のお村が息を呑むように黙って座っていた。半七は家主の顔を見知っているので、すぐに声をかけた。お家主さん、どうもとんだことができましたね。ああ、神田の親分でしたか。棚内にとんでもないことが出来しまして。万太郎に言いつけて、早速お届けはしておきましたが、まだご検死がおりないので、うっかり手をつけることもできません。近所ではいろいろなことを言っているようですが、死に様もあろうに、蛇に巻き殺されたなんて、一体どうしたもんでしょうか。何しろ困ったことができましたよ、と家主もその処置に困っているらしかった。ここらは普段から蛇の出るところですか、と半七は聞いた。ご承知の通り、こんなに人家が立て込んでいるところですから、蛇もカエルもめったに出るようなことはありません。おまけに、ここのうちは庭といったところで四つぼばかりで、蛇なんぞ住んでいそうなはずはありませんし、どこから入ってきたのか一向わかりません。それですから、近所でまあいろいろなことを言うんですが、と家主の胸にも亀代の亡霊を描いているらしかった。蚊帳の中を見てもよろしゅうございますか。どうぞお改めください。半七の身分を知っている家主は異議なく承知した。半七は立って次の間へ行くと、ここは横6畳で、隅の壁沿いに三尺の置き床があって、帝釈様の古びた軸がかかっていた。蚊帳は6畳いっぱいにつられていて、昨日今日はまだ残暑が強いせいであろう。亀女は布団の上に寝ござを敷いて、薄い貝巻きは裾の方に押しやられてあった。南向きに寝ている彼は枕を横に外して、布団から少し乗り出したようになって仰向けに横たわっていたが、その結び髪はかきむしられたようにおどろに乱れて、額をしかめて、唇をゆがめて、白茶けた舌を吐いて、最後の苦悶の跡がその死に顔にありありと刻まれていた。寝巻きは半分引きめくったように、肩から胸のあたりまであらわになって、男かと思われるような小さい乳房が薄赤く見えた。蛇はどうしました、と源氏も後から来てそっと覗いた。半七は蚊帳をまくって入った。薄暗くていけねえ。庭の雨戸を一枚開けてくれ、と半七は言った。源氏が立って 南向きの雨戸を開けると、もう6つ。午前6時過ぎの朝の光は、庭から一度にさっと流れ込んで、まだ新しい蚊帳の波を真っ青に照らした。死んだ女の顔はいよいよ青く映って、ものすごく見えた。その青ざめた顎の下に、黒く滑らかに光る鱗のようなものが見えたので、蚊帳の外から気味悪そうに覗いていた源氏は、思わず顔を後へ引いた。半七は少しかがんでよく見ると、黒い蛇はあまり大きくなかった。ようよう一尺ぐらいのものらしく、その尾は女の首筋にゆるく巻きついて、その平たい首は布団の上に死んだようにぐたりと垂れていた。生きているのかしらと、半七は指の先で軽くその頭を弾いてみると、蛇はぬーっと鎌首を長く上げた。それを見て少し考えていた半七は、懐から花紙の畳んだのを出して、その頭をまた軽く押さえると、蛇は物に恐れるように首をすくませて、布団の上へおとなしく首を垂れてしまった。蚊帳を抜け出してきて、半七は縁先の手水鉢で手を洗って元の四畳半へ戻った。分かりましたか、と家主は待ちかねたように聞いた。さあ、まだ何とも申されませんね。いずれご検視が見えたらば、またおかかりのお考えもありましょう。私はひとまずこれでおいとまいたします。取り留めて返事を受け取らないで、少し失望したらしい家主の顔を後に残して、半七は早々にここを出ると、源氏も続いて表へ出た。親分、どうでした？あの女中はまだ若いようだな。17、8か、と半七は出し抜けに聞いた。17だということです。だが、あいつがまさかやったんじゃありますまい。と半七は考えていた。だが、なんとも言えねえ。おめえだから言って聞かせるが、師匠は蛇が殺したんじゃねえ。人間が絞め殺しておいて、後から蛇を巻きつけたに相違ねえ。お前もそのつもりで、あの女中はもちろんのこと、他の出入りの者にもよく気をつけろ。じゃあ、死んだ者の執念じゃありませんかね、と源氏はまだ疑うような目をしていた。死んだ者の執念もかかっているかしれねえが、生きた者の執念もかかっているに相違ねえ。俺はこれからちっと心当たりをついてくるから、おめえも如才なくやってくれ。そこでどうだろう、あの師匠はちっとは金を持っていたらしいか。あの欲張りですからね。小金を貯めていたでしょうよ。男でもあった様子はねえか。この柄は欲一方のようでしたね。そうか。じゃあ、何しろ頼むよ。言いかけて、ふと見返ると、うちの前に立って、こわごわと覗いている大勢の群れから少し離れて、一人の若い男がこっちの話に聞き耳を立てているらしく、時々に盗むような目をして、二人の顔色をうかがっているのが半七の目についた。おい、あの男は何だ？おめえ知らねえか？と半七は小声で源氏に聞いた。あれは町内の行事屋のせがれで、弥三郎というんです。師匠のうちへ出入りすることはねえか。 去年までは毎晩稽古に行っていたんですが、若い師匠が死んでからちっとも足踏みをしねえようです。あいつばかりじゃねえ。若い師匠がいなくなってから大抵の男の弟子はみんな散ってしまったようですよ。元気なもんですね。師匠の寺はどこだ？高徳寺前の妙心寺です。去年の弔いの時に私も町内の付き合いで行ってやったからよく知っています。妙心寺か。源氏に分かれて半七は御成道の大通りへ一旦出て行ったが、また何か思いついて急に引っ返して高徳寺前へ足を向けた。土曜が明けてまだ間もない秋の朝日はキラキラと大ドブの水に映って、大きい麦わらトンボが半七の鼻先をかすめて低い練塀の中へ流れるようについと飛び込んだ。その練塀の寺が妙心寺であった。門をくぐると左側に花屋があった。盆前で参詣が多いと見えて、花屋の小さい店先には足も踏み立てられないほどに樒の葉が青く積まれてあった。もし、こんにちは。店口から声をかけると、樒に埋まっているようなおばあさんがかがんだ腰を伸ばして目をしょぼしょぼさせながら振り向いた。おや、いらっしゃい。ご参詣でございますか。当年は残暑が厳しいので困ります。その樒を少しください。踊りの師匠の亀代さんのお墓はどこですね。入りもしない花を買って半七は亀代の墓のありかを教えてもらった。そうしてその墓には始終お参りがあるかと聞いた。そうでございますね。最初の頃はお弟子さんがちょいちょい見えましたけれど、この頃ではあんまりご参詣もないようです。毎月ご命日に欠かさず拝みにおいでなさるのは、あの経師屋の息子さんばかりで。経師屋の息子さんは毎月来るかね。はい、お若いのにご奇特なお方で、昨日もお参りに見えました。手桶に水と樒とを入れて半七は墓場へ行った。墓は先祖代々の小さい石塔で、日蓮宗の亀代は火葬でここに埋められているのであった。隣の古い墓との間には大きい楓が枝をかざして、秋のセミがかれがれに鳴いていた。墓の前の花立てには経師屋の息子が涙を振りかけたらしい桔梗とお見合い人が新しく生けてあった。半七も花と水を供えて拝んだ。拝んでいるうちに何かガサガサという音が響いたので、思わず後ろを見返ると、小さい蛇が何か追うように秋草の間をちょろちょろと走っていった。こいつを持っていったかなと半七は少し迷ったように蛇の行方を見つめていたが、いや、そうじゃあるまいとまたすぐ打ち消した。元の花屋へ帰ってきて、死んだ師匠は生きているうち墓参りに時々来たことがあるかと半七はおばあさんに聞いた。亀代は若いに似合わない奇特な人で、墓参りにはたびたび来た。たまには経師屋の息子とも一緒に来たことがあったと彼は語った。これらの話を寄せ集めて考えると、悲しい終わりを告げた若い師匠と、その墓へ泣きに来る若い経師屋との間には、 何か糸がつながっているらしく思われた。どうもお邪魔をしました。半七は銭を置いて寺を出た。